こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクノヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 11.905MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんお元気でしょうか。尾崎和夫です。街はクリスマスと年越しで賑わっていることでしょう。今年も日本各地でリスナーの皆さんからマリンバの調べや久子の声をぜひ聞かせてほしいというリクエストをいただきました。そこでこの時間は仁翔さんのマリンバの調べと久子の朗読でクリスマス物語をお届けいたします。聖書の箇所は新約聖書ルカの福音書の第2章、そこから2000年の昔に遡ってイエス・キリストの誕生の次第を振り返ってまいります。
その頃、全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストから出た。これはクレニオがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった。それで人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に向かっていった。ヨゼフもガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。彼はダビデの家系であり血筋でもあったので、身重になっている許嫁の妻マリアも一緒に登録するためであった。ところが、彼らがそこにいる間に、マリアは月が満ちて男子のウィンを産んだ。それで布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。イエス・キリストの誕生は次のようであった。その母マリアはヨセフの妻と決まっていたが、二人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身重になったことが分かった。夫のヨセフは正しい人であって、彼女を晒し者にはしたくなかったので、内密に晒せようと決めた。彼がこのことを思い巡らしていたとき、主の使いが夢に現れていった。 ダビデの子ヨセフ、恐れないであなたの妻マリアを迎えなさい。その胎に宿っているものは聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。このすべての出来事は、主が預言者を通して言われたことが成就するためであった。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。訳すと、神は私たちと共におられるという意味である。ヨセフは眠りから覚め、主の使いに命じられた通りにして、その妻を迎え入れ、そして子供が生まれるまで彼女を知ることがなく、その子供の名をイエスとつけた。さて、この土地に羊飼いたちが野宿で夜番をしながら羊の群れを見守っていた。すると主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので、彼らはひどく恐れた。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。今、私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。 するとたちまちその御使いと一緒に多くの天の軍勢が現れて神を賛美していった。いと高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が御心にかなう人々にあるように。御使いたちが彼らを離れて天に帰ったとき、羊飼いたちは互いに話し合った。さあ、ベツレヘムに行って、主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見てこよう。そして急いで行って、マリアとヨセフと貝羽桶に寝ておられる緑子を探し当てた。それを見たとき羊飼いたちは、この幼子について告げられたことを知らせた。それを聞いた人たちは皆、羊飼いの話したことに驚いた。しかしマリアはこれらのことをすべて心に収めて思いを巡らしていた。羊飼いたちは見聞きしたことが全部御使いの話の通りだったので、神をあがめ、賛美しながら帰っていった。ヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった時、見よ、東方の博士たちがエルサレムにやってきてこう言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか。私たちは東の方でその方の星を見たので拝みに参りました。それを聞いてヘロデ王は恐れ惑った。エルサレム中の人も王と同様であった。そこで王は民の祭司長たち、学者たちを皆集めて、キリストはどこで生まれるのかと問いただした。彼らは王に言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者によってこう書かれているからです。ユダの地、ベツレヘム。あなたはユダを治める者たちの中で、決して一番小さくはない。 私の民イスラエルを治める支配者があなたから出るのだから。そこでヘロデは密かに博士たちを呼んで、彼らから星の出現の時間を突き止めた。そしてこう言って彼らをベツレヘムに送った。行って幼子のことを詳しく調べ、分かったら知らせてもらいたい。私も行って拝むから。彼らは王の言ったことを聞いて出かけた。すると見よ、東方で見た星が彼らを先導し、ついに幼子のおられるところまで進んでいき、その上にとどまった。その星を見て彼らはこの上もなく喜んだ。そしてその家に入って、母マリアと共におられる幼子を見、ひれ伏して拝んだ。そして宝の箱を開けて、黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げた。救い主イエス・キリストの誕生を祝うクリスマスにちなみ、今日はマリンバの調べはクリスマスの物語と音楽でお楽しみいただきました。マリンバ演奏は仁正さん、P ピアノ伴奏はロイス・バスコネスさんでした。
イエス・キリストの誕生の死体を聖書からお読みいたしました。またバックに美しいジン・ショウさんの演奏でマリンバの調べを聞きいただきましたが、日本語でクリスマスのことを御降誕と言いますね。つまり御降誕、神の子イエス・キリストがこの地上に来られたということなんですね。これがクリスマスということです。キリストという言葉とお祭りを意味するマスという言葉が一緒になってキリストマス、つまりクリスマスとなったわけです。ですからキリストなしのクリスマスということは中身のないプレゼントみたいなものですね。肝心なものは中に入っていないわけですから、贈り物なしのクリスマスってクリスマスじゃないわ。これはオルコット原作の若草物語の書き出しの文ですが、プレゼントなしのクリスマスはクリスマスではありません。そのプレゼントは何だったんでしょうか。イエス・キリストが神様から人間に与えられたプレゼントそのものだったんです。聖書の中に、すべての人を照らす誠の光が世に来たと書かれていますが、問題の絶えない真っ暗闇の罪のただ中に住んでいる人間に、光として神から送り込まれたプレゼントが神の子イエス・キリストだったのです。贈り物は嬉しいものですね。贈り物をもらって喜ばない人はいないでしょう。特にそれが役に立つ、しかも長い間求め続けていたものであればなおさらです。人々はずっと長い間罪に苦しんできました。暗がりの中で助けを求めてきました。その闇を照らす光が神からの贈り物として人類に与えられたというのです。
いや、現代はすっかり明るくなったよ。夜も昼のように明るいじゃないかとおっしゃるかもしれません。
確かに外の光は明るくなりました。人工的な光は明るくなりました。夜を昼に変えてしまうイルミネーションの光は明るくなりましたが、しかし心の中にその光が差し込んでいるでしょうか。依然として私たちは心の中の問題を解決できないでいるのです。そのような人工的な光ではなくて、誠の光、つまり私たちの心を本当に明るくしてくれる、暗い罪の心を追い出してくれる誠の光がプレゼントとして神様から与えられたというのです。それだけに、せっかく神様からプレゼントとして贈り物が届けられたにもかかわらず、これを受け取らない限り何もなりません。どんな素晴らしい贈り物もあなたが手で受け取り、包みを開けて自分のものにしないでは、あなたにとって何の役にも立たないでしょう。イエス・キリストの誕生のニュースは、2000年前のクリスマスの夜、ベツレヘムの近くで羊の番をしていた羊飼いたちに、御使いが現れて告げられました。その知らせを聞いた羊飼いたちは、さあ、ベツレヘムまで行って主が知らせてくださった出来事を見てこよう、と御使いたちの告げたことをそのまま信じたのです。そして素直に、すぐに行動を起こして立ち上がりました。その結果はどうだったのでしょう。信じる者としての幸いを得ることができたのです。会話桶に寝かしてある幼子、救い主にお会いすることができたのです。当時の権力者であったヘロデ王にもできなかったことでした。むしろ自分の権力を脅かされると思ったヘロデ王は、救い主イエス・キリストを亡き者にしようとさえ思ったのです。また当時の学者、そして宗教的指導者たちもできなかったことでした。
自分の地位や名誉や財産を脅かすような出来事には心を開こうとはしなかったのです。しかし、一介の羊飼いたちには、それができたのです。信仰の世界は、純粋に求めるものに与えられるものです。天使の告げられた言葉そのままを信じて立ち上がった羊飼いたちは、その信じた事実を目の当たりに見ることができたのです。羊飼いたちは見聞きしたことは何もかも自分たちに語られた通りであったので、神を崇め、また賛美しながら帰っていったとあります。このクリスマスの時期に、どうかクリスマスの本当の意味を考えてください。御使いたちの言葉を素直に聞いて急いで行って、幼子イエス・キリストに会った羊飼いたちの信仰を、その素直な信仰の態度を見習ってみたいと思います。
クリスマス賛美歌106番、荒野の果てに夕日は落ちてでした。この時間は、今日はアンデスの恋のアーカイブ番組から、クリスマス物語をジーン・ショーさんのマリンバの調べと、ヒサコの聖書朗読でお聞きいただきました。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 11.905MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見、ご希望などをお聞かせください。受信確認書ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。でお便りの宛先は、郵便番号 169-0073、東京都新宿区百人町1-17-8、ヨドバシ教会 HCJB 係です。なお、E メールでレポートをくださる方は、hcjbjapan.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。